私たちは先々回、先々週でしょうか、五章の一節から五節までを長老のあるべき姿、また役割ということについて学びましたね。そして本章は五節から七節までを見てまいります。それは一節から五節までの長老の役割と非常に密接したものとして五節から七節があります。そしてこの五節から七節には二つのことが言われています。一つは同じように若い人たちを長老たちに従いなさいで切ります。そしてその次の皆互いに謙遜を身につけなさい、神は高ぶる者に敵対しへり下る者に恵みを与えられるからです、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい、神がちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださるためです、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからですと二つに分けます。二つのことがここで言われています。一つは若い人たちと長老に対して若い人たちと進めがあります。そしてこの五節の後半の皆互いに謙遜を身につけなさいっていうところから一般のクリスチャンたち、教会におけるクリスチャンたち全体に対しての進めというふうになっています。でこの切り方はやはり あまりふさわしくない文章の内容からいくと、ここで説が変わった方が分かりやすいだろうと思います。多くの翻訳がそうなっている場合があるんですけれども、かえって混乱を招いてしまうことが多いんです。もともと聖書はこの章太とか説ってなかったんですね。それが近年になってこれがこういう章だとか説に印がつけられていくわけであります。まあいろんな、説がそのことについてありますが、そのことについてはまた別に置きまして、今はここで、この5節から7節は2つの内容が言われている。それに区別して理解していきたいと思います。でまずこの長老たちといった、この長老というのは教会の中のある役職、まあ今日で言えば、私たちで言えば牧師または監督と同じ働きをする人のことを指している。このように理解して間違いないところです。でその牧師監督長老に対して若い人たちっていうふうに言っています。でここで同じようにとこういうふうに五節で言っております。この同じようにっていうことは一節から四節までのこの中身と中身ですよね、伝えようとしていることを継続してそれを受けてって言ったらいいんでしょうか。その意味で同じようにというふうに、説明しています。じゃあこの五節から四節の長老に対して言われている主題というのは何なのかというと、この3節に2節3節にありますけれども、羊の群れをこの強制されてではないし、また卑しい利得を求める心ではなくて、進んで心を込めてする、牧会をしていく、世話をするということ、でそのためには模範となるということが一言で言うならば言えます。ということは模範ということがどうも主題のようです。長老という模範があるので、だからあなた方も同じように若い人たちよというふうに進めていくわけです。ですから牧会者というのは決してこの強制されているわけではない、しかもそれは神の羊の群れだという理解をしているんだ、自分のものというふうには理解していないということを ぜひ覚えておきますと、同じように若い人たちもこの長老に対してはどうなのか、長老が利得やまたは嫌々ではなくて、むしろ群れの模範となろうとして働いているんだから、若い人たちよっていうふうにこういうふうに言っているわけであります。そうすると見てください、なぜここで若い人たちと言ってるかです。じゃあ中年はいいのか、じゃあ他のお年寄りはいいのかっていう話になってしまいますが、特にここで若い人たちと言っていることにはこの理由があるようであります。で、この若い人たちに対して従うようにというふうに言います。で、この時の若い人たちに対しての理解っていうんでしょうか、捉え方が、まあこれは昔も今も変わらないようであります。つまり若い人たちに、長老たちに服従するように命じているっていうのは、若い人たちというのは当時も一般的に教会の中で権威に服従することがおことの必要性というものをこう最もこう思い起こしてほしい、それを心に留めてほしい存在だったようです。で、なぜかというと、確かに若い人たちは反抗心もあります。また権威ということに対して非常に反発心も旺盛でありますし、まあある時にはこの子供が育っていく中には反抗期というのもあります。で、そういった若い人たちというのにこの成長していこうとしていく時に、非常に独立心というのが非常に旺盛であって、時には教会のその指導者たち権威に反逆的に逆らうということがありがちだったようであります。それは今日でもよくあることだと言われます。で、だからそのような行動を取りやすい権威や指導者たちに反逆的になりやすい人たちに対して長老たちに従うようにとこう命じたとするならば、どうでしょう、若い人たちにさえもそう言ってるんだから、他の人たちに対しても、すなわち教会全体もなお長老たちに従わなければならないというのは当然であるだろうという前提で、若者たちよと声をかけているんだと言われます。で、ここに従うという言葉があります。で、この従うということのペトロが言っている理由の中には、やはり秩序っていう問題が取り上げられているし、同時に教会の中に、まあコリントの教会もそうなんですが、混乱が非常に、起こって、そして教会が神の教会なのかどうかが分からなくなってしまうような事態がいろいろな教会に起こっていたように思われますね。ですからペテロはここで秩序の大切さを言います。どんな国家も団体もやはり秩序というのが必要であります。そうしないとそれは何のための集まりなのかが不明確になってしまいます。で、そこに秩序を保つときに必要なのが権威であります。その権威は一体誰から与えられているのか、権威を持っているのか持っていないのか。しかし今日権威という言葉に対して反発する風潮は非常に強いです。ですから権威というものに対して逆らうことが正しく自己主張しているようにさえ思えてしまう、そんな時代にあるだろうと思います。確かに権威と言った時に権威面をするとかね、権威は傘に着るという言葉があるように、権威という言葉がことが正しく用いられていないという現状があるからだろうと思います。しかしでもこの権威を失った 秩序を失った国家というのは非常に混乱を引き起こしていることも現代さまざまな国で今起こっていますね。テロにテロが続くという本当に悲惨な状態がその秩序を失った集団の中に起こっています。ですからペテロは若い人々が長老に従わなくてはならないんだということ、そのことをさらに進めていきます。それはやはり長老が神によって建てられた、そして長老は神によって建てられた神の羊の群れを強制されてではなく、卑しい利得を持ってではなく、その支配するのではなくて割り当てられている人たちというふうに言っています。これは神がその委ねたという意味でありますよね。自分で獲得したということではないです。その意味で牧師はこの支配するのではなく模範として使えていく、まあこれはあまり主張で私も大きい声では言えない弱さを覚えますが、しかしそのような長老たちであるからこそ若い人たちが長老たちに従わなければ混乱が起こるということであります。秩序がなくなってしまう。そうするとどんなにこの長老たちが神の羊を養うという努力をし、また群れの模範となろうとし、そして自分から進んで心を込めてしようとしたとしても無駄になってしまう。だから無駄になるかならないかというのはペテロに言わせると、やはり長老たちに従う、まさに長老が悪いことを進めないのでない限り、もちろんそうですよね、不道徳なことを進めないのである限り従いなさいというのであります。長老たちに与えられたその手綱をもし緩めるとするならば、これは互いにある意味で従い合うためであることも覚えなければなりません。屈服だとか屈服させられるという問題ではなくて、互いに従い合うため、使い合うためだということをこう覚えなければならない。このことは私たちにとって大切な点なんでしょうね。そうすると、じゃあ長老たちから始まって、長老そして若者たち、そして次にそのことを前提として、そうであるからこそ後半です、皆互いに謙遜を身につけなさいとこう進めていくわけであります。調和を保っていくために、秩序を保っていくために何が大切なのかというと、互いに謙遜を身につけなさい。でここで皆とありますよね。皆って言った時に、年が若い、年配、そしてまた信仰歴が長い、浅い、そういうことに関係なく皆です。わざわざ皆とこう言っているところに、ペテロの主張が伝えたいことが込められているように思われます。ペテロはキリスト者同士の間で、もし特色があるとするならば、互いに対する謙遜であると言います。しかも謙遜を身につけなさいという言い方をします。まとうということですよね。私たちが装うという時に、何をもってキリスト者であるというふうに装うことができるのかといったらば、謙遜だと というのであります。着物を着る、衣類をまとうのと同じような言い方をしています。じゃあ謙遜って一体何なんでしょうか。謙遜という言葉はこういう意味があるそうです。他者を第一にして自分自身のことよりも他者の願望、必要、考えにより多くの注意を払うことである。それが謙遜だ言われます。他者を第一にし自分自身のことよりも他者の願望、必要、考えにより多くの注意を払うべきこと、この心のこと、態度のことを謙遜というんだと。で、この謙遜についてはとても大きな、私たちには模範があります。よく開くところなんですが、ピリピの手紙開いてください。パウロはこのように言っています。ピリピの手紙2章3節から、9節まで。ピリピの手紙、ピリピ人への手紙2章3節。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストのうちに、キリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりましたとある通りであります。私たちは教会のその姿とか特徴というのは、謙遜を身につけた者たちの集まりというふうに言うことができます。で、私たちはそれをキリストという模範を私たちは持っているんだということができます。で、なぜ謙遜を身につけることが、着ることが教会の特色となるのか、その理由は5章のさらに続きにありますね。5章、ペテロ第一の手紙ですが、5章のその理由はその続きにあります。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。神様は明らかに高ぶる者たち、自分自身を他の誰よりも重要と思う人、思う心、態度であります。そのような人たちが自分自身に信頼し、して神に信頼しなくなるからであります。高ぶった人たちは神に信頼しなくなる。じゃあ謙遜な人はどうですか。謙遜な人たちは神に信頼するということをペテロは知っていたのであります。神様はご自身を信頼する者を喜ばれます。それが信仰であります。そのゆえ、その上に高ぶる者たちは自らに栄光を期するのが、先ほど言いましたように常であり、神様に信頼することが後回しになります。しかし謙遜な人たちは自分に頼ることよりもまず神に頼り、神様に栄光を期することが、私、その謙遜な人たちの姿だからであります。 そして栄光は神に帰するのが正しいことです。栄光を自分に帰すべきではありません。パウロは第一コリント人への手紙の4章でそのことを語ります。さらにここにで減り下る者に恵みを与えられると言っています。じゃあこの恵みとは何か。恵みっていうのは何度も聞いてらっしゃるかもしれませんが、私たちの功績によらないのによらず、私たちの姿を過ぎた私たちの在り方、その罪深いその不従順なものにふさわしくないそれ以上の行為を受けること、これを恵みと言います。そして究極的な恵みというのは永遠の裁きから私たちを永遠の命へと導き入れてくださる救いの恵みであります。しかしそれだけではありません。この恵みと言っているこのことはキリスト者として生きることを可能にしてくれているのも神様の恵みなんだというパウロの主張があります。パウロはやはり自分がイエスを拒んだということをいつも心の中に留めているようです。その拒んだ私が今この長老の一人として生きていることができているっていうのもこれも恵みなんだということを実感を込めて、ペテロは語っているんですね。ですからここに減り下る者に恵みを与えられるからですと声を大にして伝えるわけであります。でも確かにこの減り下る従う長老に従うこと、そして教会の中で従うということのためには互いに謙遜になり、また減り下るということがなければ教会においてキリストの教会の特色は表せない。しかしです、パウロがなぜ、じゃあごめんなさい、ペテロがなぜこれを進めているんでしょうかということは逆のことを私いつも考えちゃうんですが、従属する従う、またその減り下る謙遜を身につけるというこのことは堕落した人間の性質に最も反することだとペテロは考えているからではないでしょうか。またそうですよね、カルバンという人がこんなことをここで言っています。皆おのおのがその心のうちに王の心を持っている。いや、みんな自分が王様になりたい、中心になりたい、そういう心をみんな持っている。でそれが無視されると苛立つ、怒る、怒るということが起こってくる。ですから堕落した人間の生まれつきの欲望をこの支えているものは何かと傲慢やうぬぼれだという結論になるんじゃないですかね。それらを抑えるには何かというと、何が大切かというと従うということと、従うためには謙遜を身につけることであり、また減り下るものに神様が恵みをくださるんだ、過分な恵みをくださるんだ、そこに立つ、それが教会が教会であることの特色を持つために大切な点なんだということをペトロは伝えるわけであります。そうすると私たちは少しこんなことを思う心が湧いてくるんじゃないでしょうか。いや、謙遜と減り下りもいいけれども、そんなことをし続けていたならば傲慢な人がもっともっとずうずうしくなり、そして自分のその傲慢さやずうずうしさを決して 気づかなくなってしまうんじゃないか、もっともっとへり下って、そして謙遜を限りを尽くしていくと相手を図に乗らせるんじゃないか、相手の傲慢さを気づかせることができなくなるんじゃないか、そしてまた自分もいつまで経ってもこの自分の正しさが、その謙遜さ、へり下りとか従順を知ってもらうことができなくなってしまうんじゃないかという苛立ちを持つだろうということです。私たちはやはりそうですね、私なんかも特にそのことを覚えてすっごく葛藤いたします。本当に黙ってていいんだろうか、ただはいはいと聞いてていいんだろうか、そんなに自分をへり下るような姿勢をとっていていいんだろうか、いつまでだろうか、いつまで私はこの従順であろうとするんだろうか、へり下りをまとい続けるんだろうか、そうしたらば私の立場はなくなってしまうんじゃないだろうかという、そういうこの葛藤というのを私たちは心の中にやはり湧いてくるのであります。でペテロはそのことをこのよく知っているようですね。ですから6節にこういうふうに言います。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。で私たちはややもするとその人に対して屈服しているというふうに考えてしまうことがあります。でもそうじゃなくて、私たちは力強い御手の下にへり下るんであって、人に屈服しているわけではないんだ。私たちは一体誰に屈服しているんだろうかということを間違えてしまうと、屈辱感というものを味わってしまいます。でしかもここの力強い御手って言っていますから、これは神のお取り扱い、摂理のことを伝えていることです。私たちにとっていつまで、どのように、どこまでっていうのが私たちの本当にこう心を悩ませるところであります。ある人は言います。必ず神様はあなたが生きている間に、その傲慢な人に、あなたを責め立てている人に自分の誤りをこの見つけ教えてくれるというふうに言ったとしても、もしかしたらそれがないかもしれない、目につかないかもしれない、気づかないかもしれない、生きている間それが起こってこないかもしれない。でもイエス・キリストはどうでした？死んで高く上げられました。私たちの謙遜というのはやはり死に至るまで神様がなされるその技、神の前に私たちはへり下っているんですから、神が必ず高く上げてくださるということを私たちは信じましょうよ。そのことをペテロは進めていきます。そして言うんですね、ちょうど良い時にと言っています。ちょうど良い時と付け加えていることに注意したいと思います。ともすれば私たちが陥りやすいのは何かというと、性急すぎるとかね、このすぐイライラしてしまうということを私自身も多く起こります。しかしペテロは言うんです。私たちにとってじゃなくて神にとって、それは当然私たちにとってもちょうど良い時です。それが待てないですね、私たちね。私なんかも本当に待てない、この一体誰の前にへり下ってるのか分かんなくなってしまう、そんなこうことを教えられるところであります。そして言います、7節、あなた方の思い煩いをだから一切神に委ねなさいというのであります。で神に委ねるということがどういうことなのか、これは非常に難しいところであります。 思い煩いとあります。この思い煩いでもこうなんだかんだ言っても思い煩ってしまうんですね。でそれを委ねる。でこの委ねるっていうのはどういうことかって、その思い煩いっていうのは重荷っていうことでもあるようです。だからあなたの重荷を神様に投げやりなさいっていうことなんですって。それが委ねるということのようです。でもこれは非常にこの難しいところであります。私たちのこの思い煩いをこの心配事重荷っていうんですか、それを気にかかること、それを神様の上にこの投げかける。いやーでも具体的にじゃあどうすることなんだろうか。実は私もそのことについては勝利がないし、そのことをこう説明することはなかなかできません。ただね、ここに続けて言っています。私たちが神様にこの投げやることのこう覆いかぶせていくことの理由として、神が7節ですね、あなた方のことを心配してくださるからですと。神様が私たちを気にかけてくださっているんだということを思い浮かべようではないか、そのことに心を留めようではないかとペテロは私たちに勧めるのであります。そうすると私たちはこう、私は思うんです。いろんなことが神様の力強い見てのうちにあるんだから、だから私たちはなかなかできないけれども、私たちの思い煩い、重荷、心配事、それを神様の上に投げかけよう。それは決して怠惰になることではありません。神の御手にへりくだることであります。神様の御手は力強いことだと認めることなんだとペテロは言います。なぜならば、あの私たちの罪のために身代わりとなって死んでくださったイエス様が私たちを心配してくださらないはずがないではないか。で、私はやはりそう自分に言い聞かせる。ことあるごとに私たちはそのことを自分に繰り返し繰り返し伝える。それ以外にないように思うのであります。ですからペテロもこのことをこの手紙の中で伝えているのではないでしょうか。神はあなた方のことを心配してくれる。それは私たちが本当にペテロして、ペテロが平安を得たように心の中に平安を私たちが持つためであります。そしてまた人々に向かって私たちが謙遜または柔和になれるため、さらに大いなる恐れとこの過度の心配から、その耐えきれないことのその不安から私たちを解放するため、そのために私たちは神の力強い御手の下にへりくだる。神がちょうど良い時、神の愛ちょうど良いという時に神様が私たちを高くしてくださる。キリストが天に昇られたと同じように高くしてくださる。神様は私たちのことを心配してくださらないはずがないから、私たちの心にそうして言い聞かせ、そしてこのペテロのメッセージを私たちの様々な出来事の中で問うときに、私たちの心に平和が訪れるというのであります。ペテロは言います。私たちのこの理解は決して私たちを信仰によるこの怠惰に導くものではなくて、むしろ信仰による平安へと私たちを運んでいく、結び進めていくできることだと、ペテロは自分の経験の中からそれを語っています。神ご自身がどんなお方であるかを最終的にもう一度思い返す、それが 私たちが謙遜とまたこの減り下りを身につけていく力になるのではないでしょうか。そのことをペテロは私たちに教えます。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの御手の中にあることを信頼し、あなたが私たちを顧みてくださることを信じて、どうぞ平安と思い煩いから私たちを解放してくださいますように、そのような信仰をどうぞ私たちのうちに保つことができるように、養い育てることができるように神様助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。